元気ですか？3分間心のティータイム、特本寺テレホン法話その第932話です。仕事柄毎日のように筆を使いますが、いわゆる作品は書きません。必要に迫られて書く陶馬や位牌の文字がほとんどです。そこには芸術性も味わいもありません。極めて事務的で書道とも言い難いです。しかし先輩の和尚さんに言われたことがあります。和尚さんは筆が立つに越したことはないが、陶馬や位牌の字は拝まれるものだということを忘れてはならない。上手下手よりも拝んでありがたいと思われるような字を書きなさいと。上手下手の区別はある程度つくこともありますが、拝んでありがたい字というのは書いている私もわかりません。書の世界は本当に奥が深いものです。ましてや展覧会に出品するような作品ともなれば、どれもが素晴らしいものです。そこで入選作を選ぶのは至難なことでしょう。どの作品もまさに紙一重の差もないくらいでしょう。宝というわけではないでしょうが、106年の歴史を誇る日展の書で有力会派に入選数を事前に割り振るという不正が発覚しました。書や絵などの芸術性は数値化できるものではありません。それだけに審査の難しさと審査基準の分かりにくさも生まれます。今回の不正の元となったものに天の声があるといいます。審査員が入選を決めても、直前に日展顧問といわれる方の無言の圧力により審査結果を取り下げ、天の声の指示通りに差し替えたという事実が明るみになりました。日本美術界では日展入選という実績が何よりものを言うそうです。さらに階級制度が厳然としてあります。優れた賞を受賞するたび階級が上がります。階級が上がるほど弟子が集まり収入も増える仕組みになっています。日展の入選数は会派運営に多大な影響を及ぼします。入選数が少ないと弟子が集まらず別の会派に移ることもあります。会派間の入選者の割り振りはある意味会派同士の共存共栄につながっているのかもしれません。しかしそれは芸術の命を無視して会派の命だけを考えている姿です。当然のごとくそこにはお金が絡んできます。出品するだけでは入選はできない、審査員の作品を買わないとダメとか、入選すれば高額の謝礼を会派代表に持っていくとか、差もありなんです。中国北宋の時代の粗食の言葉に、人炭をするにあらず炭人をするというのがあります。日展の書道界で一目置かれているような方は、これまでにどれほど炭を吸って現在に至ったことでしょう。ご自分の地位や会派の存在だけを磨いてきたのでしょうか。書を通して人格も磨かれていれば、お前の書にはその人格がにじみ出て拝みたくなるほどだという、それこそ天からのお墨付きがいただけるはずなのですが、ここでご報告いたします。10月のカンボジアエコー募金は131回×3円で393円でした。ありがとうございました。それではまた11月21日よりお耳にかかりましょう。